上に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり。皆様こんにちは。こちらは文筆家の影原志保が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです。さて、バレエリュスにドハマりしたハンガリー生まれの女性ロモラ・ドプルスキーの話をシリーズでお届けしています。ロモラは実家が裕福といえど、お父さんがすでに亡くなっていますし、実際にはさほどの大金持ちではありませんでした。それでも彼女はバレエリュスの主催者であるディアギレフに対して巧みな自己アピールを行い、ひょっとしたらこの若い娘、我が団のパトロネスになってくれるかもという甘い期待を抱かせて、カンパニーの中に潜り込み、憧れのニジンスキーに接近することに成功しました。言ってみれば、ディアギレフは二十歳そこそこの小娘に騙されたわけなんですけれども、ディアギレフが騙されてしまったのには理由がありました。彼にとってそれだけ女性のパトロン、パトロネスというのは身近な存在だったのです。彼女たちは単に財力に物を言わせてバレエリュスに出資してくれるだけではなく、自身がカンパニーの熱狂的なファンでもありました。そうしたパトロネスの代表格といえるのがミシアという人物です。この人、ロモラとはまた別の凄さがあるとでも言いましょうか。ロモラがオタクとしてやってはいけないことをやってしまった人であるなら、この人は財力に物を言わせて究極の善なるオタ活を成し遂げた人であると言えるのではないでしょうか。実際、彼女がいなければバレエリュスというカンパニーは20年間も続かなかったのではないかとさえ思えてくるほどの活躍ぶりでした。今回はそのミシアという女性のファンとしての、あるいはパトロネスとしての伝説エピソードを紹介していきます。伝説エピソードその1、不況のために売れ残ったチケットを買い占める。ミシアは1872年サンクトペテルブルクに生まれました。ロシア生まれですが、ベルギー、フランス、ポーランドの血を引く人物です。芸術一家に生まれ、自身もピアノの名手でありますが、それより何よりパトロネスとしてたくさんの芸術家を支援したり引き合わせたりした人として知られています。彼女は1908年、ディアギレフがプロデュースしたムソルグスキーのオペラ、ボリス・ゴドゥノフを、当時の内縁の夫であるジョゼ・マリア・セールという人物と一緒に見に行きました。ちなみにこのセールという人物、本人は芸術家ですが、裕福な繊維産業を営む家の息子でありまして、ミシアが芸術家に多額の支援をできたのは、彼の資産によるところが大きいようです。そんなミシアでありますが、ディアギレフがプロデュースするオペラのそのきらびやかさや、レベルの高い歌唱と音楽性に心臓をわしづかみにされた彼女が思ったことは、結婚したいではなく、一人になりたいだったそうです。彼女はとても社交性の高い芸術ファンでしたが、とんでもなくすごいものに出会った時には、まず一人で受け止めたいと思うタイプだったようです。僭越ではありますが、この気持ち、私はちょっとわかります。私もすごくいいものを見た時は、結構まずは一人でじっくり噛み締めたいと思うタイプです。その時のミシアにとっては、隣にいるパートナーさえもが邪魔な存在だったのでしょう。彼女は思わずボックス席から立ち上がり、わざわざ天井桟敷の安い席まで移動して、粗末な階段に腰掛けて、その舞台をずっと夢心地で見ていたそうです。ですが、一人でじっくりと感激を噛みしめた後、彼女は、いや、こんないいものを一人きりで楽しむのはやっぱりもったいない、と不況に目覚めます。このオペラの初演はパリでしたが、当時のパリではディアギレフというのはまだまだ有名な人物ではなく、客席も空席がたくさんありました。 彼女はその空席を片っ端から買って友人たちに無料で配って、もう騙されたと思ってとにかく見てと言って見に行かせたそうです。すごいのはこれ、まだ彼女がディアギレフと親しくなる前の話だということです。ですのでディアギレフに恩を売るためでも何でもなくて、もう 100% 完全な善意というか、本当に純粋にファンとしての使命感でそれをやったということになりますから、すごいオタクの精神というか、ある意味でそれだけお金があったら自分もやってみてっていうところかなというふうに思います。伝説エピソードその2、お金に困っていたら即助けてあげる。かくしてトップオタとなったミシアはディアギレフ本人とも仲良くなっていきます。ディアギレフは最初、夜のレストランで終演後にいきなり声をかけてきたミシアのことをちょっと警戒していたそうなんですけれども、彼女が自分のプロデュースしたオペラをとても的確に批評するのに感激して、どんどん鎧を脱いでいき、とうとう明け方の5時まで彼女と一緒に語り合ったそうです。これを機にミシアはバレエリュスの単なるファンではなく、正式なパトロネスとなっていったのです。お金に糸目をつけない制作や演出を行ったおかげで、バレエリュスの経営は常に火の車でした。ペトリューシュカというバレエリュスの代表作が上演された時、ある事件が起きました。支払いをずっと待たされてイライラしていた衣装屋が、開演直前になって払ってくれなければ衣装を引き上げると言い出したのです。そのトラブルに対応しているおかげで、開演時刻を20分過ぎても幕が上がりません。すっかり慌てたディアギレフはボックス席に座っていたミシアのところに駆け込んで、こっそりと彼女の耳元に4000フランが今すぐ必要だと伝えました。するとミシアは劇場の前に待っていた運転手にすぐさまことを告げ、わずか20分で4000フランという大金を持って現れ、そのおかげで幕は無事に上がったそうです。これもなんだかもう本当に伝説というか、かっけーって感じのエピソードですよね。伝説エピソードその3、いろいろな芸術家をバレエリュスとマッチングさせる。ディアギレフとミシアの共通点は、自分自身が芸術のプレイヤー、パフォーマーではないという点でした。ディアギレフはもともと音楽家志望だったのを挫折しており、また舞台をプロデュースするといっても、自ら作品の振り付けなどを行ったわけではありません。ミシアもまた、ピアノの名手ではありましたが、いわゆるコンサートピアニストとして大舞台で大活躍したというわけではありませんでした。二人は共にパフォーマーではなく、超一流の芸術愛好家であり、プロデューサーとしてその才能を発揮する人生を送ります。ミシアはディアギレフのためにその手腕を最大限に発揮しまして、音楽家のモーリス・ラヴェル、クロード・ドビュッシー、エリック・サティ、それから詩人で作家のジャン・コクトー、それからデザイナーのココ・シャネルなどを彼に引き合わせて、実際にバレエリュスと彼らとは数々の合作が実現したのです。伝説エピソードその4、ディアギレフに生涯寄り添い、その死を看取る。ディアギレフという人はゲイでしたが、もしも自分が結婚するならミシアがいいとさえ言っていたそうです。実際彼ら二人がベネチア行きの列車の中で過ごしている写真というのが残っているんですけれども、ディアギレフがミシアの腕を両手でつかみ、顔を近づけて楽しそうに笑い合っている写真で、何も知らずに見れば二人は恋人か夫婦か、さもなければよほど親しい兄弟なのだろうと信じて疑わないと思います。それくらいにこの写真から見られる彼らの距離感、一般的な男女の関係とはかなり異なる感じです。しかし彼らはあくまで恋愛関係ではありませんでした。 ディアギレフには男性の恋人が常にいましたし、ミシアにもまたパートナーの男性がいました。それを知った上でもう一度この写真を見ると、まるで女性の親友同士が身を寄せ合って楽しそうにおしゃべりしているように見えてきます。世の中、いろいろな人間関係があるなぁと思わされる一枚です。いろいろな人間関係といえば、彼女は一時期内縁の夫セールの愛人であるルシーという名前の若い貴族の娘を旗から見れば異常なほどに可愛がっていたそうです。普通ならば自分のパートナーの愛人に好意を寄せるなど到底ありえないことですが、ミシアはパートナーが好きなのか、その愛人が好きなのか自分でもわからなくなってしまうほどに、このルシーという年下の女性に母性愛とも性愛ともつかない不思議な愛情を寄せていたそうです。この奇妙な三角関係は最終的には破綻してしまうんですけれども、しかしミシアのこういう既成概念にとらわれない愛情の寄せ方というのが、彼女がディアギレフという複雑な人間の懐に入り込めた一番の要因だったのかもしれません。そんな風にファンでもあり、パトロネスでもあり、親友でもあったミシアは、ディアギレフの死に立ち会っています。休暇旅行中のベネチアで、ミシアはディアギレフの当時の男性の恋人たちと共に彼の最後を見届けました。ミシアはこの時、それほどたくさんの現金を持ってはいなかったのですが、所持金のすべてに加え、持っていたダイヤモンドを質入れして、それを葬儀代として使おうとしたそうです。幸い、同行していたシャネルがもっと多くのお金を持っていたので、質入れをする必要はなくなりましたが、大事なアクセサリーを売ってまで立派なお葬式をあげてあげようという心がミシアにあったということでしょう。ミシアについては、とても多くの当時の芸術家たちがエピソードを残しています。その中には、彼女の奔放さを非難するものや、あるいは、あまりにディアギレフに従順すぎる、などといった批判もあったりします。しかし、私が一番面白いなぁと思ったのは、作家ジャン・コクトーが、山師トマという小説の中で、ミシアをモデルにしたと言われる公爵夫人を、こう描写しているところです。彼女は劇場で見られることより見ることを好んだ。それゆえに彼女は芸術家から愛されたのだ。劇場で見られることより見ることを好むというのは至極当たり前のようにも思えますが、このポッドキャストで何度も言っているように、そもそも劇場というのは社交の場であって、特に身分の高い人ともなれば、着飾って豪華なドレスをまとったその姿を皆にお披露目する方が、芝居やオペラを見るよりもずっと大切なことだったのです。しかし、ミシアという人は、ディアギレフプロデュースのオペラ、ボリス・ゴドゥヌフを鑑賞したとき、人から見られる場であるボックス席から立ち去って、たった一人、粗末な天井桟敷席で舞台を見る、ことの方を選びました。上等なドレスが汚れることやお行儀が悪いことも厭わず、階段に座って頬杖をついてひたすら舞台に没頭していたミシア。その精神こそが彼女の財産よりも社交性よりも何よりも素敵だなというふうに思ってしまいます。さて、何回かに分けてバレーリュス及びバレーリュスファンのお話を届けてきましたが、このあたりで一段落したいと思います。来月8月からはガラリとテーマを変えてお届けしたいと思っていますので、またお聞きいただければ幸いです。では今日はここまで。また次回お聞きください。